吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、B コミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、マリナルこと津田マリナです。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランスや組み入れたい投資商品について考えていく番組です。それではこの番組のパーソナリティ改めてご紹介しましょう。不動産エコノミストの吉崎誠二さん、そしてビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんかいいですね、
今日はなんか代打マリナル
代打マリナル、
はい、
朝の番組でねよくお会いしますけど。
そうなんです、私ラジオ日経来ると100% 吉崎さんにお会いしてる気がするんですよ
マリナルいつもいるなって感じ
がいつも、
はい、僕もマリナルとはいろいろ飯食ったりとか、はい、あとは、
ね、
あの YouTube に絡んだりしてるんですけど、
私一応見に来てくれるんですよ。
仕事は初めてみたいなところでして、
よろしくお願いします。楽しみですね、なかなかいい、こういうの面白いですね。
あの紅白歌手と一緒でご一緒できるとは本当光栄です。
ちょっといじらないでもらっていいですか
同じ関西人としてできるなんて楽しみだなと思いますけどね
、はい、私もいつもこの番組聞いてたので、はい、出られてすごく嬉しいです。いろいろ今日は聞かせてください。
いいね、まあ、発表が打ってると思います
だからちょっと先週にいた時にちょうど月曜日、先週、はい、松山さんが優勝した時にちょうど一緒にいたじゃないですか、ラジオ日経に。
すごい瞬間、
すごい瞬間を覚えて、はい、その時にマリナルさん、はい、勝った方がいいですかね吉崎さんって言うから、
どうしましょう、
どうしましょうか上がるだけ上がってさっと落ちるんじゃないかとかっていう
話ね、
やってましたけどね。
そんな話もしながらね、はい、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
さてこの番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組進めてまいりましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成。
さあこのコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。
はい、今日のテーマはですね、うん、はい、まあ、帝国ホテルが、まあ、賃貸しますよっていう。
いや、話題になりましたね。
やれましたよね。いや、俺住みたいなとか思ったりして。そうそう、は
い。
あの帝国ホテルにですね、住めるっていうのは、いや、どうせ建て替えするからだろうとか、いや、そういうわけでもなかったみたいなんですけど。
ね、
そうそうそう。
ホテル暮らし。
そうなんですよ。だから、ホテル暮らしね、結構、まあ、六本木のね、ホテルとかと、まあ、そういう感じで住んでる人もね、結構いて、僕の知り合いが本社でやってたりしたんですけど、昔。で、結構話聞くと、なかなかね、まあ、エグゼクティブな人は住んでますよと、いうことで皆さん憧れなんですけど、実際この辺、まあ、このラジオ日経も虎ノ門にあるんですけど、まあ、森ビルのですね、虎ノ門の再開発というのはコツコツコツコツね、やってますけど、この周り、第30何森ビルとかいろいろ森ビルが大量にね、建っていて、それをちょっとね、まあ、建て替えたりとか再開発をしてるんですけど、まあ、この、森ビルはですね、まあ、虎ノ門の再開発で、高級ホテルのアマンですね。はい。まあ、日本人はあんまり馴染みがないのかなとは思うんですけど。
大手町にアマン。
そう、あります。で、まあ、まだ数が日本少ないので、まあ、これはまあ、まあ、高級ホテルの位置づけと、いうことで、まあ、これとアマンと提携して、この、アマンの、姉妹ブランドとなる日本初上陸のですね、高級ホテルジャヌです。こちらはまあ開業するという形になっております、は
い、これちょうど虎ノ門というよりもどちらかというと飯倉片町とか麻布台のあたりに今すごい重機が入って大開発をして、はいはいはい、あそこに今アベノハルカスを超えるような高いビルを作るって結構話題になりましたよね。でさらにあそこに、駅を作るんですよね、うんうん、日比谷線の、
うん、あ、また駅できるんですか。
どんどん駅増えていくよね。
日比谷線駅増えすぎじゃないですか。
六本木と、うんうん、新しくできた六本木ヒルズの間にもう一個駅ができそうで、うんうん、っていう感じで、あの横にある、あの一帯の開発をしている麻布台開発の中に、うんうん、高級な賃貸レジデンスを建てようと。でその中に賃貸と分譲どっちも作るんだけど、うん、それの、仕切りをアマンがするっていうような企画です。で、これとても有名なのは、リッツカルトンが、 ミッドタウンの中に、レジデンスやってて、まあ、オール賃貸でやってますけど。
ありますね、はい、レジデンス。
あそこは結構、上の方はホテルで、下は賃貸になってて、で、コンシェルジュとかも全てついてるっていう賃貸のやつで、まあ、60万とか100万とか200万とか、まあ、いろんなシリーズがあるんです
けど。家賃ですか、はい、いやー。
まあ、吉崎さんの事務所も高いらしいんですけど。
いや、それで、まあ、もともと森ビルさんお好きな、まあ、六本木ヒルズも、レジデンス棟があって、うんうん、あれはこういうどっかのホテルと高級ホテルとの提携じゃなくて、うんうん、あれは森ビルさんが自ら森リビングっていうブランドで、うんうん、コンシェルジュを含めて管理も全部しているっていうやつなんだけど、うんうん、まあ、それの最高峰を作ろうっていうのがこのアマのやつですね。で、うんうん、先ほど言った最も背の高い、タワーの、54階から64階の一番上の、うんうん、最上部に全部で、91個のアマンレジデンス東京。アマンレジデンス東京ですよ。
響きがもう
かっこいいね。なんか
ラグジュアリー
ですよね。ラグジュアリーですよね。
64階ってまたかなり高層
階ですよね。日本ではなかなかない、あ、高層マンションに対しては好きな人もいるんですけど、うん、はいはいはい、嫌いな人もいるかもしれないけれども、ここまで来るともうほとんど雲の上に住むような感じ で、
そ、 う
で、ね、そもそも麻布台って
もともと高い
から高いですよね。
だから高台の低層マンションがすごい高く見えるのと一緒で、うん、だから多分もっと背が高く見える、
ね、多分ね、これ東京の中でもものすごい高いところに住むっていう風になると、
目立ちそうですね。六本木ヒルズもまあ目立つじゃないですか、遠くから見て。僕ん家からでもかなり目立ってるんですけど、だから多分かなり東京タワーと一緒でこう目立つような建物になるんじゃないかな
と、ね、六本木ヒルズのレジデンス棟って、うん、六本木ヒルズが一番高いところにあって、うん、ちょっと低めのところにある、
うん、
麻布10番側にあるじゃないですか、
はいはいはい、
これすごい高いところにあるので、うんうんうん、ものすごいこれこう高い場所から、東京全体を見渡せるような雰囲気になると思って、
これ東京タワーと目線変わらないんじゃないですか。
そうですよね、近所ですからね。
そうそう、タワーマンションって大体200メートルぐらいなので、はいはいはい、うん、だから多分東京タワーがまあ300メートルぐらいなので、まあ同じような感じにな
る。僕は昔44階建てのマンションの39階にずっと住んでたことがあったんですけど、はいはい、2年ぐらい、1年半ぐらい前に住んでたんですけど、うんうん、ものすごい高い、それでも、うんうん、日本で7番目に高いマンション、背の高いマンションでしたけど、うんうんうん、とは言っても、うん、この麻布台みたいな高いところじゃない、うん、マンションなので、それほどでもないんだけど、これすんごい高く感じるというふうに思います。それともう一つが、やはりなんていうかな、ゴージャスなマンション、ホテルではなくて、このアマンって比較的リゾートのイメージが強くて、なので内装とかどんな風なのかなとか、
あれ
エントランスどんな感じなのかなっていう感じで、
気になりますね、
そっちの方がね、気になる。なるなって、アマンってあそこにバリ島に大きなのがありますよね。
はいはいはい、はい、ね、ただ独特な感じがしますね。結構ね、外資系のホテルで、まあ、シャングリアとかでもまあちょっと、うん、まあ、独特な感じだったりするし、その辺は面白いなと。
で、うん、やっぱりね、これ東京ばっかりですよ、これできてくるの。
まあそうですね。
で、まあ、トミーが東京に集中している感じもあるし、あるいは賃貸マンションもそうだけど、うん、ワンルームも東京にゴージャスなやつがいっぱいできてるし、うんうんうん、この超高級なホテル系列のレジデンスもできてきてるっていうことで、うん、東京の住宅事情ってこの5年10年で一気に変わりましたので、
うん、
でこれ多分この後、うん、後追いするブランドが絶対できると思います。
あ、まだ確かに出て日本に進出してないブランドってまあいくつか思い浮かぶ中でもありますからね、
は
い、
まあ、関西しかないやつとか
ありますね。
W とかもそうですね、
は
い、
そうですね、
そうですよね、
はい、
で
もそんなにいっぱい作ってこう需要っていうのはやっぱりこう都心の富裕層向けっていうことなんですか、
う
ん、
そうです多分、うん、これは多分森ビルさんどう考えてるか分かんないけど、うん、多分森、六本木ヒルズのレジデンスに住んでる方とか、うん、まあ、森ビルさん同士の移動なんで、うん、森ビルさん的には別に言いたくないかもしれないですけど、リッツカルトンのレジデンスから移動する人も多分出てくると思うので、そうすると今度はこの超高級ホテル系レジデンスからの移動とか食い合いみたいな、
取り合いになっちゃう
のが始まると思いますね。
そうですね、まあ、そうですね、実際のところこの、まあ、森ビルが建てているそのなんていうんですかね、まあ、ビルの中に高級ホテルが入ると格も上がるし、
そう
結構一つの、ポイントなのかなとは思うんですよね。
森ビルさんやっぱ上手ですよね、街づくりっていうか新たな提案をしてきて、さらにいろんなポイントとかもそうだし、
うんうんうん、
この中で完結するような感じで作ってくるので、
うんうん、
これはやっぱり かなり人気が出るんじゃないかなと、ね、家賃も相当取るんでしょうけど、うん、
ですし、まあ、くっついてるホテルの方もなかなか、うん、注目が集まると思う、うん、日本って結構高級ホテルが少なかったんですよ。
そうですね、そうそうそうそう。
ただまあハヤトとかね、あっちの新宿のところはもともと高かったんですけど、まあ、その超富裕層が泊まれるホテルっていうのが結構少なくて、で、まあ、その辺の需要がまだまだあるだろうと踏んでると思うんですよね、うん、ただそこがだからまあコロナアフターコロナ見据えた戦略というのもあるんですけど、もともと決まっとったやないかいっていうのは多分ね、あると思う。
だいぶ何年も前から多分決まってます、
うん、だってそうでしょ、発表が最近
だったビルだって作るまでに相当時間かかってるわけですから、うん、もうここに入る人はいって手挙げちゃったら、でなんか挙げたものの周り見てるとちょっと調子悪そうだなと思ってても、あと手挙げたよねと、挙げたよねってなると、まあ、今になったらアフターコロナだねっていうことなんじゃないかなと僕は思ってるんですけど。
いやでもね、これね、多分ニューオータニもそろそろ古い建て替えよって。
ああ、そうですね。
帝国ホテルもそう。うん、まあ、はい、ホテルオクラスで建て替え済みで、アネックス棟が、南館が今建て替える予定で、うんうん、いろいろ話を聞いてますけど、うんうん、どんどんね、多分、日本の御三家と呼ばれてる大手ホテルも、これやってくるかもしれないというふうな感じで、じゃあ、ニューオータニレジデンスと、アマンレジデンス、どっちに住みたいかみたいな話で、
それはね、
さあ、マリナルさんはどっちに住みたいですかみたいな。
私結構新しいものが好きなので、気になるなって思っちゃうんですけど、ね、
あとなんか、いろんなその特色出してきそうな気がしますね、ここまで増えるとね。だから、温泉ついてますよとか、
それはちょっといいですね。そうそ
う、ただすげえジムありますよとか、まあ、いろいろ多分特色が出るはずなんですよね。
坂本ちゃんが一部屋借りてくれるみたいなんで、みんなでそこで飲みに行きましょう。
いいですね。
全然ですよ、僕はもう、だから吉崎さんの事務所行くと、なんかね、あれ、坂本ちゃんこういうところに借りた方がいいよとか言うと、なんか、いやーっていう、俺まだまだだなと思うんですよね、本当ね。
坂本ちゃんは背の高いところが、はい、高いところが好きなんで、坂本ちゃんのオフィスはすごい高いところにあるので、一回オフィスに行くと、はいはい、吉田さん、ここ海見えて綺麗ですよとかっていつも言ってますけど、
嫌いなんで、ね、地盤が緩いとか嫌いだって、
ね、
そう、僕に海っていうのは水辺が好きなんですよ。まあ、ただそれで、まあ、もともと地元もずっと海の前なので、はい、まあね、水辺が落ち着くんですよね。うん、そんだけです。
丘の上が好きです。うん、
さらに高いところにこういるわけですね。、
は
い、
でもこれアフターコロナを見越してのこういった動きっていうのはどう、
いや僕はこれはやっぱり例えば東京の地価も、うん、今回地価工事ちょっとだけ下がりましたけど、うんうん、主要なところはほとんど下がってませんし、うん、ね、まあ、回復も多分すごく早いと思いますし、まあ、アメリカの最近の株価を見ててもそうですよね。
あとやっぱ観光客もやっぱワクチンがかなり増えてますから、うん、僕今日ちょっとインバウンド詳しいので聞いたんですけど、やっぱりそのワクチンを打った人の証明書が出てきて、でまず早いアメリカとイギリスが、うん、まあ、基本行き来できるようになったりすると、もうじゃあ日本どうするのっていうと、まあ、これ認めざるを得ないよねっていう、うん、だから、まあ、今のまあ菅さんと二階さんがそのままスライドするような形でずっといらっしゃるんであれば、やっぱり観光の部分、まあ、外国人、まあ、ワクチン打った人は受け入れっていう形になってくるから、思いのほかインバウンドの回復は早いんじゃないかと、うん、欧米人中心に早いんじゃないかとは言われてます
ね。これここでも何度か喋ったように、はい、回復もしも OK となった時に、うん、先進国の中で、うん、いや一番コロナの患者数が少ないのが、うん、感染者数が少ないのは、うん、日本ですから、
うん、安全だから行こうってなりそうな気がしますよ
ね。先進国の中では一番安全みたいなイメージですからね、はい、そういう意味じゃ僕は東京のこの手のやつはかなり流行ると思いますね。来ると思いますね。
それを見据えたビジネスがもうみんなうずうずしてるんじゃないですか。海外行きたいぞと。
でもう、はい、大阪のホテルも多分ね、そのうちね、マリナルやるってくると思いますよ。そうじゃないと持たないと。
そうですね。まあ、しかも大阪の場合は、これはビルあってのホテルじゃないですか、最近って。うん、だから、よくペニンシュラみたいな、細いとか言うと失礼ですけど、ああいう形で一棟で建てるより、ビルの中にドンって入れる方が、まあ、自由度が高いんですよ。だから大阪も、まあ、梅田の裏とかもこれからバンバン建てますから、あの辺とかも多分あるんだろうなと思ってますというところですかね。
分かりました。以上、攻めと守りの資産形成でした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は 番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
なるほど、納得。不動産商品ガイド。
ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説していただくコーナーです。さあ今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日はですね、まあ商品ガイドということで、まあまたリートの話するんかいということですけど、まあリートと不動産、実物不動産の比較をまあするとですね、まあ実物不動産って毎月家賃もらえるじゃんと。で、それはそれで結構いいところじゃないですか。そうですね。まあでも、リートも、はい、まあ、毎月家賃というか分配金がもらえるようにできるよねっていう話をしようかなと。まあ、知ってる人には知ってるんですけどね。うん。で、この、まあ、背景としては、はい、まずですね、分配金をもらえる月っていう、まあ、決算期なんですけど、これが、株だと大体3月かドカーってあるじゃないですか。はい、で、これが、思いのほかばらけてるんですよね。うん、ということは、この、まあ、決算月はばらけてる修正をうまく使って、銘柄を分散することによって、まあ、でこぼこあるものの、毎月分配金もらえるんですねっていうような、持ち方、まあ、投資方法があるという
話。そんな考え方あるんですね。
はい。まあ、もっと言うと、はい、まあ、これを年金の足しにできるねっていう話でもあるわけですよ。
積み立てていけるっていうことですね。
そうそう、毎月もらえると。で、だし、年金って、まあ、もっと言うと2ヶ月に1回しかもらえないって知ってた？
知らない。もらったことない。
若い人知らないんだよ。そう。若い人知らないんだよ、これ。
子供手当とかも。
そうそう。2ヶ月。まあ、3ヶ月で。そう。それを知らない人って、実際、はい、まあ、若い人だねと。で、知ってる人はもうもらってるんですかっていう話なんだけど、実際のところ、その、もらえない月に合わせて分配金を突っ込むっていうやり方はあるんですよね。
ああ、なるほど。
うん、まあ、でも、なんていうの、ほとんどのやつが 1月から6月、うん、7月から12月って結構こう分かれてるので、はいはい、まあ、めちゃくちゃ極論ですけど、うん、JLとドサッとそれに合わせてずらーっと買うと、うん、本当の分配金のもらう年2回のパターンで毎月入ってくることができますよ。
おお、そうそうそうそう。
で、唯一1銘柄だけ、うん、年1があって、それ以外は全部年2なんで、はい、うん、なので、まあ、それをうまく組み合わせれば、
そうそう、
年に、毎月もらえるようになる。
賢い投資方法ですね。
そうなんですよ。もう年金もらってる人はね、結構ね、それ、うんうんって言ってるはずなんですよ。うん、理由は、その年金がもらえない月に分配金がもらえる。だから年6回もらえる、その投資信託が結構売れてるんですよ。
そうそうそう。そうだけど今それに対して結構ネガティブな言う人もいて、う
ん、ある。
要はその方が手数料がかかって取られるんじゃないのってことで、本来はもっと分配金がもらえるはずを、例えば郵送費だとか
再投資を拒んでるわけです
から、拒んでる、そうね、そう
だから、まあ、そうなんですけど、ただ売れるんですよ、それは。お客さんがそっちが欲しいって言うんですよ、もうこれしょうがないよねっていう。
嬉しいよね、なんかちょこちょこ入ってくる。
そうなんですよ、
毎月お金欲しいです。
欲しいよね。
でも
今日今月年金です、今月分配金です、年金です、分配金です、です
ね、
みたいな。
いいですよね、
はい。だからこれはね、いいですよ。だからこういう需要がね、あるっていうのが事実なので、なので、リートで、まあそういう形で、まあ、持つというのも一つの投資手法なんじゃないかなと思ってますと。
僕なんか調べたことがないけど、一回調べてみたいなと思ったのが、分配金の月に応じて結構それぞれ特徴があると思うんですよ。
はい。
で、比較的大型系のファンドって62月が多いね。リートって。
うん、
でさっきの年1年もそうと、大型系って比較的そのパチッパスッと半々できるんだけど、ちょっと独特なやつって間で来てる。
そうすると逆に多分需要があるんだよ。そうするとさ、やっぱその銘柄に行くっていう人がいるんですよ。
今それ言いたかったんだけど、それで特徴を出してんだよね。
それぞれの色をそういうところで出してる。
出してると。
本来はそこで色を出すなよって思うんだけど、比較的決算付けで出してるところもあるんだよね。
そうそうそう。まあ、あとは親会社とかオペレーターの絡みもありますよね。そう、うん。だからそれもあったりして。まあ日本もだいぶやっぱり一番ね、増えてる株はね、一番増えてるのはやっぱ12月決算になる会社がどんどん増えてるんですよ。
はい。
で、まあそれはやっぱりグローバルに合わせてきていて、やっぱ子会社が海外に散らばってると、やっぱりそこの決算もありますから、だから12月になった企業ってどんどん増えてますよね。うん。
なんとなく決算って3月とか12月みたいなイメージがどっかあるじゃないですか。
ありますね。
なので、なんか、僕もリードポコポコ売ったり買ったりとかいろいろちょくちょくやるんだけど、
はいはい、
あの あ、閉まったみたいな、今月分配金付きだったみたいな、売っちゃったみたいな、結構リートってやってる人聞いてたら、はいはい、頭の中に、大体この月だろうみたいなのがないから、よく分からず、直前、権利書前で売っちゃうみたいな。
なリートね、買われる方は、そのあたりも注目した方がいいですね。そ
う
そ
う、上の方ばらけてますよ、
これでもね、マニアックだね、決算月の話するって結構マニアックですよ。
いや、私、初めて知りました、
これ。俺、こういう仕事してから結構普通だから、今日こういう話したいなっていう話を、まあ、ディレクターとディスカッションしたら、行きましょうみたいな話になったんで。
やっぱエコノミストとして、はい、この観点で見たことなかったですね。
ああ、そう、確かに。僕の時は実需系の評論家なんで、うん、まあ、そこはうまくこうね、まあ、噛み合えばいいかなと。
いや、これ面白いね。
番組やってるんですけどね。
まあ、自分でこう、年金を作って積み立てていけるみたいな形ですよね。
そうそうそう。それに使うっていうのも、
一つ
の、
ね。まあ、それは、まあ、現実だよね。
はい、まあ、もちろん、実物不動産毎月もらえるんだよ。で、それができない人はっていう話なので。う
ん、確かに、みんなができるわけじゃないですからね。
う
ん、
そうそうそうです。
面白い。
はい。なるほど、納得。不動産商品ガイドでした。ここでリムズキャピタルからお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
内装設計施工事業を展開する企業を母体に、不動産事業を中心に生活関連事業展開を進める企業グループリムズキャピタルは、その不動産事業の中で不動産投資、事業投資などの中心的な役割を展開中。時代を見つめ、変化に敏感に反応し、創造力を持って豊かな暮らしを作ることをミッションに掲げ、暮らしに関わる多くの事象に、自ら新たな価値と豊かな未来を作り出すリムズキャピタル。投資にかかる最終決定は、ご自身の判断でなさっていただくようお願いします。株式会社リムズキャピタル。小規模不動産特定共同事業者金融庁長官国土交通大臣第6号。
馬淵真理子の5分で教えてベンチャー社長。
さあ、このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、ミドルマン株式会社、三沢徹さんの登場です。よろしくお願いします。
お願いします。
そしてここからのナビゲーターは、フィスコアナリスト、馬淵真理子さんです。馬淵さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。皆さんはですね、リーガルにお世話になったことってありますか？
ありますよ。
ありますか？ありますよ。ありますよ。
ありますよ。ありますよ。
じゃあちょっと今日はそのお話を。はい、で、三沢さんはですね、誰でも簡単にオンラインでトラブルを解決できるサービスを展開されています。で、創業はどんなきっかけだったんでしょうか？
はい、ですね、私はもともと法律事務所ですとか、あるいは上場企業の法務部で、まあ、仕事をしていましたと。で、まあ、そこでですね、まあ、その費用対効果の面から、まあ、受け皿のないトラブルっていうのが、まあ、かなり多くあるなっていうのが、見えてきました。で、まあ、これ実は日本では2割司法と言われて、まあ、古くから言われている問題なんですけれども、2割司法って何だって言いますと、まあ、司法による解決が必要なトラブルのうち、まあ、2割しか司法的な救済がされていないっていう、まあ、そういう現状を、まあ、ある意味揶揄されているような言葉になっています。で、まあ、実際にはそれはまあ裁判が使いづらかったりですね、あるいは弁護士費用が高額であるということが原因で、あると。で、まあ、それらをまあ一気に解決するのがこの ODR という仕組みだと思いましたと。で、まあ、ODR というのはですね、まあ、オンラインによって紛争解決を行うことでして、まあ、デジタル化とか、まあ、あるいはパターン化することで紛争解決コストを引き下げて、まあ、スピード解決を可能とします。で、まあ、当たり前に経理の実現を図れる社会にしていきたいと、まあ、そういうふうに考えていると。
坂本さん、ここまでお聞きになってどうですか？はい、
そうですね、この ODR っていうのはオンラインによるその紛争解決のまあ需要っていう形なんですけど、これがまあ今増加している傾向なんでしょうかっていうのをお聞かせいただきたいと思います。お願いします。
はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、ODR の世界的なマーケットってまあ一応7400億円以上というふうに言われています。まあ、国内に目を移したときに、まあ一番分かりやすいのはシェアリングエコノミーの領域かなと思います。まあ、今かなり盛り上がってきておりますけれども、まあ C2C の取引、個人間の取引ということでトラブルがやっぱり増加をしていますね。まあ、例えばフリマアプリで届いたものが偽物だったとか、 まあ、あるいは会議室を借りたら、まあ、サイトの写真と違って汚い、はい、あれまあ椅子も足りないというようなこととか、あるいはイベント会場に使うのに、まあ、トイレが改修中だった、まあ、しかも連絡が当日のメールだけだったみたいな、まあ、いろんな苦情の内容があるというふうに思います。でこれらをスムーズに解決できる仕組みとして、まあ、ODR というのは、まあ、マーケットを拡大していくというふうに我々は見ていまして、まあ、あとは、まあ、あの個人で、まあ、離婚ですとか、まあ、相続、まあ、こういった分野でも、まあ、オンライン化について政府レベルで、まあ、検討が進んでいるような状況になります。
吉崎さんはどうでしょう、こちら。
いや、これでも、はい、あのあれですね、あんその弁護士さんに何かを頼むっていうのは比較的ハードルが高いような、はいうね、ちょっと怖いイメージ
怖いです、はい、
がこうあると思うんで、それがある程度、まあ、多分それがハードルが、そのハードルがあって多くの方々がお頼みしづらいっていうのがあると思うんですけど、そういうのが一気に下がるっていうイメージなんですかね、これ。
そうですね、まあ、我々その弁護士をこう前面に押し出すというよりは、あのまあ紛争解決、まあ、調停というところなんですよね。
なるほど、なるほど、はい、そうですか。
はい、あのまあ、弁護士というとどうしてもその代理人というイメージがあると思いますけれども、まあ、我々はそうではなくて、まあ、弁護士あるいは司法書士の資格を持った方々を調停人、中立的な立場として、まあ、雇っていただくというような形になりますね。
あ、じゃあ解決を弁護士だけを使うんじゃなくて、こういう解決策もあるよっていう提示なんだわけですね。
そうです、新しい、まあ、解決方法の提示ですね。
なるほど、なるほど、はい、あ、よくわかりましたね、それで、はい、はい。
具体的にサービスはどんなサービスなんでしょうか。
はい、我々はですね、手打ちっていうサービス名称で、まあ、デジタル時代の紛争解決インフラ、まあ、それを提供しています。具体的に、まあ、チャットによる調停というものをやっています。まあ、専用のチャットルームを用意しまして、うん、その中で、まあ、非対面による手続きで相談とか交渉、まあ、あるいは調停の申し立てから合意書の取り交わしまで、まあ、オンライン上で解決できる、完結できる仕組みを提供していまして、うん、まあ、あのご存知の通り、あのコロナ禍 で、 です、ね、裁判所の運営が、まあ、停止したという状況があったと思いますけれども、うん、はい、あのそういった状況においても、まあ、我々は、まあ、スマホ一つでトラブル解決できるということで、うん、まあ、当事者の皆さんを感染リスクから守ることは、まあ、もちろんですけれども、直接交渉とか、あるいは移動のストレスなんかもなくすことで、まあ、リーガルサービスのアクセスをこう改善しているというような形ですね。
ああ、なるほど、ありがとうございます。このお話の続きはこの後 YouTube 限定配信でもじっくりと伺っていきたいと思います。
いつも話のメインは YouTube に。
そうなんです、時間が短いですからね。はい、この後もよろしくお願いします。まぶしさん、ありがとうございました。来週のベンチャー企業はライブラン株式会社、高田智之さんが登場します。お楽しみに。さあ、あっという間で番組もそろそろお別れのお時間ですが、
森田さん、いかがでしたか。
大変お疲れ。いや、
なんかこう知らなかったことがたくさんあるなって今日この時間で思わされました。
そうですか、
はい、
いつも僕たちがね、いかがでしたか、はい、今日はって聞かれるの逆に聞いちゃった。
聞いちゃった。いいですね、いいですね。僕いつも聞きましょう、
はい、
聞き
ましょう。
ドキドキしますけどね。見込みさん、どうでしたか。
僕はそうですね、まあ、いつもと違った感じでフレッシュな感じでしたね、はい、
はい、ありがとうございました。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装、そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りしました。